紙をもらったんです。
で、手紙誰から来たんかと思ったら、京都府立病院内に内科850って書いてあるんです。安藤二郎って書いてある。だから安藤さん、病院、京都府立病院みたいな。で、お手紙です。合唱、たびたびお参りを欠席して誠に申し訳がありません。新築の方も大変ですね。でも苦労が半分、楽しみが半分でしょう。私はお商人様のテープを聞いて楽しんでおります。体の方もだいぶ元気になり、来週の火曜日が退院の予定です。元気になれば消防院へお参りすることが一番楽しみです。ここまではいい。さて、お願いがございます。先のこと、お話の後に組み込んでいただければ嬉しいのです。こんなことがわからないのかとお叱りにならぬよう、私は一生懸命に悩んでおります。それは、仏とは何かです。家の工事は進むにつけお忙しいことでしょう。奥様にもよろしくお伝えください。お願いまで。と言うて手紙をもらったんです。で、退院される前の日に着いたこの手紙が。大質問してきたなと思ってね。全然知らん人が仏様とは何ですかって、信仰も何もない人に聞かれた場合に案外なんだかんだと答えやすそうやけど、本当によく勉強なさってて、信仰のある方が、仏とは何ですかってこんな大きい回答ある。で、嬉しいのは、一生懸命に悩んでおりますっていうのが、すごいなと。ふと、こんな気がしますと違って。もうすでに安藤さんは仏やなと。もうこのまま病院で死ぬんちゃうかもと元気に言ってください。嬉しいことですよ。本当に一番基本的な話ですが、今日は私が話せずに皆さんに仏とは何かを一言ずつ話してもらいたいなと思ってるんだけど、そんなこと言ったらもう気品になるやろから私が答えるよりも、もうこれは仏様に答えてもらうしかないと。仏と仏とのみ今しよく知ってあるわけで、唯仏、余仏、内納、空人。普通お説教で、私安藤さんから手紙もらった時にやっぱりお手紙でご返事を申し上げたいと思ってるんです。まだ手紙書けないけど、まあお手紙でご質問があったんやからお手紙で答えるのが礼儀やろうと思ってはいるんですが、まあ私が答える場合はそのいつものお説教と同じように答えをして、私たちは私自身が仏やし、私の周りの人も仏なんで、それを仏と思えないで自分が仏だということに気がつかないでいるのが我々なんで、あるということをお答えして、安藤さんがすでに一生懸命悩んで仏とは何かと思って求められているのは、もうすでにあんたは仏やから、遠くに仏を求めるから仏がいなくなったり遠くに行ってしまったりするので、もうすでに仏さんの世界の中にいるんですよというふうに、まあ、お答えをすることになるやろうと。じゃあ法華経の中で仏様とはどう書かれてるんだろうか。で、普段お説教で聞いてあだこうだっていうなんとなく理解してるけど、やっぱりお経本のそのを見て、仏様っていうものに出会ってもらう方がもっと理解が早いのかもしれない。で、実は昨日の夜ずっと一生懸命必要な法華経の中で必要な部分だけをコンピューターに入れようと思って、ほんで皆さんにお配りしようと思って、これ、読んでたんで、たまたまね、この間から東京へ行く機会があったりなんかして、私はいつも東京で帰りがあるときには新幹線の中で読む本を、いろんな本も読みますけど、必ず法華経だけを持っていく。で、これも訓読を持ってまいります。で、新読持ってたらね、わからん。この訓読を持って行って、法華経を読みながら電車に乗っている。で、どこへ行くときにも遠くへ行くときには電車の時間が長かったり、泊まりがけで何かがあるときでも夜暇なときっていうかね、はこれを読むことにしてる。人が一緒のときには無理ですけど、 で、あの読むのにただあの なんとなく読んでたら意味が何のことはようわからんから、普段お説教で使ったり皆さんから質問したがあったり、それからエコー門でお唱えしたりする言葉やなんかはをこの中から探そうと思って読んだりするんです。ですから今私はこの開けるとこの部分に落書きがしてありますが、あの ここに書いてあるのは法華っていう言葉と法華経という言葉と妙法蓮華経という言葉と久遠という言葉、それから虚空という言葉、それから領受線、それから情弱高度っていうタイプの情弱高なんかという言葉をここに書いております。でこれはこの法華経を読みながら、この情弱高っていうのはどこに書かれてるやろう、それはどういうふうに書いてあるやろうっていうのを探しながら読むという読み方をしたりするみたいな。そうすると問題意識を持っておりますから、あの引っかかってくるんですけど、何も思わずにただずっと読んでると、もう何遍読んでもこれ分からへん、ただただと。したがってあのそうして読んでて、でこういう黄色いあの紙を売ってるんですね、文具屋さんに。これ下の方だけのりがついてて、こうピッと貼れるようになって、でこれをいくつかいつもここの間へこう挟んでいくってかけて、でちょっと気になるところがあると、こういう間にこう挟んでおくわけです。で例えば今開けたところは古な提灯女という上に書いてある。これは五百弟子十基本というお経があるんですが、その中に古な尊者のことについて書かれてるんです。それで古なと書いてあるんですね。古なっていうのはあの古なと思いますけど、あのお説教が大変上手やった方ですね。お釈迦様の十大弟子の一人です。そのお釈迦様の十大弟子の一人のことについて、お釈迦様はこんなふうにおっしゃっています。その時に仏、もろもろの御国に告げたまは、なんだち、この古な御たら西、これが名前だよね。それを略して古なって言うんですよ。古な御たら西を見るや否や、我常にその説法人の中において最も第一なりと称しって書いてありますから、説法第一の古な尊者っていうふうに十大弟子で話するときにちゃんと法華経にそう書かれているわけですね。今我が心の説法人の中においても、また第一なることをとかっていうふうに書いてあります。それからあの、まあ、それからという、まあ、あの他のところをこうチェックしてみると、そんなふうなことが書いてあります。法華経に文字を入れたり線をこう引いたりするのは、初め私は非常に抵抗がありまして、法華経お経本をこう本当はいただかないかんのに、あの線だらけにしたりなんかすると、そうな、お経本汚してるようで、気が引けるなと思いましたけど、日蓮聖人は中法華経という法華経の巻物を日蓮聖人が持ってられましたが、日蓮聖人の巻物を広げると、もう文字だらけ間が、でお経本の裏側は巻物やから裏が白紙ですから、その裏にまでずっと細かな書き込みがされております。で私は今東京でお坊さんたちを教育する、あの診療道場やとか研修所なんかがあるんですが、そこでどういうふうに指導したらいいか、どういう内容を教えていったらいいかとかっていう会議、カリキュラム委員会っていうのがあるんですが、でそれの委員をしてて、東京へ行ってもいつもこのところも口を酸っぱく力説しているのは、もうあのいろんな解説書やなんかをお坊さんに配るのはやめよう、でとにかく診療道場も布教研修所もこの法華経が教科書にして、法華経と日蓮聖人だから、持ってこうして持って歩けるぐらいの法華経と日蓮聖人の御遺文集を出して、でお坊さんになった時にその2冊が頂戴できる、でもらったらその本をいつもあの持ってて書き込みができるようにして、で自分が死ぬ時はこのお経本を棺桶に一緒に入れてや言うて死んでいける、それ自分の生涯の本はこの法華経と日蓮聖人のご遺言だけだというふうにしていった方がいいという説を言うてるんですけど、あのだんだん人間があのテレビやなんかの影響もあって本を読まなくなりまして、お坊さん方もこの本を読まない話になる。でもう手っ取り早く教えてほしい、もう読んだら分かるよって言われたら、いや読むのも大変やから、もうどっか教えてとかな、そこだけ言うてたっていうあの時代になってしまいましたので、
困ったなと思っているんです。ですから私は今この私の今の現時点の夢はそうこういう法華経を自分なりの法華経を出版したい、法華経の解説書を出したいんではなくて、今皆さんにお配りしたのはこの本を開いて目次があってで目次を開いてお経が始まるこの一番最初が一枚目のお経です。無量理経特行本第一で、法華経は三部経と言いまして、この無量理経というのと妙法蓮華経というのと観普賢菩薩行法経という三つのお経で法華経は出来上がっております。で、普段私たちが読むのはこの妙法蓮華経、真ん中の妙法蓮華経を読んでるんで、この無量義経と観普賢菩薩行法経、略して観普賢行と言いますけど、この3つのお経のうちのその左右の2つは読みません。で、この無量義経が大経、法華経を開くためのお経で、妙法蓮華経は本経と言います。本当のお経という中心のお経、それから観普賢菩薩行法経が結経という結びのお経、それを合わせて解決とかっていう言い方をしたりしてるんですよ。で、法華経を読む場合にはこの法華経に至るプロセスのまず最初にこの解経っていうのがあるんで、この辺から読んでいくってことも大事なんです。で、今日安藤さんのご質問がありました。お釈迦様というよりは仏様とは何ですかっていうご質問なんですが、私たちが仏様という場合にはもうお釈迦様を指しているわけですから、ではお釈迦様とは何ですかっていうと、歴史的にはインドでこの仏教を説きくださった方が仏様なんですが、受領本に至っては不穏の本仏という、実はインドに生まれてで菩提樹の下で悟って仏になったと思ってるやろうけど、実はそうではないんや、実は私はもともと仏だったんだっていう、久遠の昔から仏やったっていうのが受領本の中で言われるわけですね。で、実は今までずっと仏様がお釈迦様になって、今お釈迦様の話を聞きながらその人が仏やと思ってきたけど、実はこの仏様は遠い過去から仏であったということが証明されていくわけですね。ですからこの法華経の中で何が尊いかっていうと、久遠の本仏が説かれてるから尊いという言い方をするわけです。で、阿弥陀如来だとか大日如来とかっていうふうに説いてきたけど、実はそれらは方便を持って仮の名字を持って仮の名前で説いてきたんや。で、この受領本の中ではある時には古心の時、ある時には他心の時、惑節後心、惑節他心、惑字後字、惑字他字っていう形で書かれていくわけですけど、そう説いてきたけどそれらは全部方便だったんだっていうことが説かれて、仏様は実は久遠の昔から仏であったということに気がついたのが悟りだったということになるわけですよね。だから私たちはまだ自分が仏やと気がついてないから悟ってないということになるわけですが、実は私たちの命も今私はこの世に生を受けて何十年になりますって、だから平均寿命まで至って3万日の命しか持ってないから、自分の命は3万日やと思ってるかもしれんけど、そうやなくて生まれる前があり、生まれ死んでからも肉体がなくなってからも命というものは永遠なんや、それが不穏の命と言われるものですけど、そういう存在なんですよ。だから私たちは今長い長い命の歴史の中のほんの一部分を仮の肉体を持って今ここにいるだけであって、だから自分が死んだらどうなるやろこうなるやろだけど、死んだって別にどうもならんので、妙法の世界に帰っていって妙法の世界ってまた生まれてきてるんだ。で、その霊の世界っていうのは肉体がなくなってもなんかその形があるように幽霊が写った写真に写ったというふうな形ではなくて、その妙法という法則のもとに行って法則のもとに死んでいってる。で、その妙法っていうのはこの宇宙全てがそういう法則によって成り立ってて、それを妙法と名付けてるんですよね。だから私も妙法だし、周りの人も妙法だしっていう、そういうもんで、だから私たちは大きな大きな法則にこう包まれ、妙法に包まれてる。で、その妙法がいろんな形、大きい人、小さい人、小さい人、やった人があるけど、それは蓮華という蓮の花で例えられるように、仮の形として表現されてるものなんです。 過ぎないなっていうふうなことが書かれているわけです。まあ、ですからその仏様っていうのはインドに生まれたお釈迦様が仏としては現実にこの世にいた人ですから、それも法華経の中にちゃんと書いてあるんですが、仏様が亡くなった後はどうしたらいいかっていうと、この経巌所住のところ、もしは園の中においても、もしは林の中においても、皆塔を建てて供養すべしって書いてあるんでしょ。でだから塔婆を建てたり、お寺を建てたり、仏舎利塔を建てたりする。でその塔の中にあえてお骨を入れなくてもよろしい。すでにその塔を作った時、その中に仏様の全身がいますと、この中には書いてあります。まあ、これから先だんだんそういうシーンを紹介していきたいと思いますけど、ですからこの法華経を読めば全ての答えが書いてあるんですけど、いかんせんそこに至るまでのプロセスが非常に長い、くどく書かれてるから、もうついつい読んでるうちに気が変わってしもてな、私もそうなんやけど、だから例えば領受線を調べようと思って読んでるうちに、あこれ面白いな、あこんなことがあるんやな思ってるうちに領受線どっか行ってしまってだから何を読んでたか忘れてしもたりっていうふうなことがあるんですけど、ですからいつも お説教はあちらこちらでお聞きになるでしょうけれども、あちらこちらでお話をされるお聖人様方のお説教というのは、言葉を変え、手を変え、品を変えてご説明はなさってますけれども、全てこの法華経の中に説かれていることをどう分かりやすく言おうかというてお話しされているのがお説教なんですね。でですからこれからの討話会は、何回でこれが話がうまくできるか紹介できるか分かりませんけれども、仏様とは何かということについて、この法華経に沿って仏様を見つけていこうということにしてみたいと思います。でそこで本日皆様にお配りしたこのお経はページが飛んでます。1ページの次に左側5ページになっております。2ページ3ページ4ページはパス、もういちいち読めたらもうややこしになるからというので、パスしております。で妙法蓮華経ではなくて、これは妙法蓮華経を説く前に説かれた無量義経というお経です。ですから無量義経説く行本第1番と書かれているわけですね。でこのお経はどこで説かれたのかっていうと、格のごとき終われ聞き、線をもし、この、本に線をするときは、ここ丸してとか、そこ線引いてって言いますね。ここから線引いてください。一時仏、王者行、磁石線の中に、十下前というところまで線を引いてもらった。ちょっと机がガタガタやから、聞きにくいな。ちゃんとね、用意した。用意したらどこ行ったかな、下に、うん、あれ用意したら、そこに箱がある、この箱の中に入ってたな。ああ新幹線乗ってな、ちょうど入っててな、これ行く人、下に行く、これ便利やで、うん、グリーン車に乗った人だけはもらえますよ。50人お持ち帰りくださいって書いてあるけど、これ1枚だけか50人持って帰れるのは言うから、いえよろしければいい。これこう引くと線に行きます。新幹線もう一つやら、もう一つ、はい、
ありがとう。
新幹線のグリーン乗るとね、グリーンで乗らないといいんですけど、
値段書いた。
この裏にね、音楽のこの番組があって、新幹線の中で FM 放送で流してんねんけど、だから FM ラジオ持ってると、このクラシックやとかポピュラーとかこんなん聞けんねん。で、時によって違うんやって、番組が。これはだから11月の番組。こんな中見てたらあかんねん。
下敷きや下敷き。そう。
え？これ？
あ、危ないですよ、その方が。一枚だけ置いとくか。
まあまあ、もしいらんかったら、もし人があったらやけど、いらんかったらまた、あれや、半生書いてきて使わんだね。
買ってた
ので返します。買わなかったらまた
新幹線乗りに行
か
なかった。箱つぶだね、帰って。あ、そうかそうか。はい、来ました。
はい、お経の出始めっていうのは、必ず格のごときを我聞きという出始めで始まります。妙法蓮華経の序本第一も、この線を引いてもらったとこ、中に入した前、大福集、まあ2000人と共なりきっていうのも、妙法蓮華経も全く同じ始まり方です。で、これは、お釈迦様がお亡くなりになったときに、お釈迦様がおられるときにお経本という形ではまとめなかったんですね。お釈迦様が亡くなってから、お釈迦様の教えがバラバラになってはいけないっていうので、マカカショウっていう、大カショウっていう人、お弟子さんが、みんなに声をかけて、洞窟の中に集まって、そしてお経本をまとめられたんです。で、それぞれが私はこう聞きました、私はこのように聞いてますっていうのを発表して、でその中で、なるほど、こうだ、ああだっていういろんな論議をした結果、お釈迦様の言葉として記録を留めていった。ですから、格のごときを我聞き、私はこのように聞きましたという書き始めで始まっております。で、いつ、どこで、誰が、っていうのが、ものを案内状を出すときでも大事なことでしょ。それと同じ書き始めですね、これ。一時っていうのは、これは、時間の一時ではなくて、あるときっていうんです、うん。いつかっていうと、これはその時を指してるわけです。誰がっていうのは、仏様がです。だから、一時はいつ。誰がっていうのが仏が、どこでっていうのが大社城の磁石線の中でっていう、いつ誰がどこで誰にっていうと大陸衆万二千人と共なりきですから、大勢の陸っていうのお坊さん方ですね。ですから普通の文章の一番基本的ないつ誰がどこでっていう、これがお経に、この文章がなければお経本としては認めないんですね。ですからこういうの書き始めはどの経典もこう決まっているわけです。で、この大社城というのはビンビサラ王という王様がおられて、ガヤっていう町の王国だったんです。で、インドの領主船のことをこの磁石線と言います。
磁石線、
はい、磁石線と書いてありますが、これインドではグリダラクッタっていう発音をするんです。で、インドの発音を漢字に当てはめて磁石線になってるんですが、これが磁石線とは後に領主線と名を改めていくんですね。霊なるわしの山、それが領主線です。で、これはこの磁石線っていう、インドへ、また私たちがインドへ行って領事線へお参りするわけですが、私たちの行ってる場所は磁石線なわけですね。で、そこにそこの空中虚空、これが領事線なんです。ですから領事線っていうのは空中にあるんです、虚空にあるんです、その地上にあるんではなく。ですから領事線へ行った時、こんな狭いところでお説教を行ったんかなみたいな言ってたけど、あれの虚空が領事線ですから、ですから地名としては磁石線。そう、それがお参りした領主線のことや。
あ、そうだった。
今度もやか。それが領主線です。ですから領主線から帰りにずっとこの大社城のお城の跡が残ってるんですよ、石垣が。城跡がね、インドへ行った人は、な、おばあちゃん行ってくれたもんな、よいかな
連れてもったんやけど、実は
残っておりますから。で、今今月の末にインドへ私も行きますのに、またガイドで行くわけですが、今法華経の中から
そのお釈迦様の御伝記をずっとぶち出してるんです。普通お釈迦様の御伝記っていうと御伝記の本を読んで説明するんですが、私の説明は法華経を元にした御伝記の説明をしていきたいと思っておりますので、この部分ももちろん抜き出してありますけど、放射状の磁石線、あの料理線にお釈迦様が大陸衆万二千人と共なりきって、実におびただしい人々と共におられたんです。その中に菩薩摩訶薩八万人がいる。菩薩摩訶薩っていうのは普通菩薩のことを詳しく言うと菩薩摩訶薩になるんです。ですから菩薩摩訶薩の菩薩だけを私たちは言うんですが、菩薩と摩訶っていうのは大きい。菩薩、摩訶薩、ややこしいな、こんだけ同じ字になるんだ。摩訶薩の摩訶ってあるよ。この摩訶ってのは大きいって言うんです。大きな不思議なことがあると、摩訶不思議という。で、お坊さん、大陸衆と、それから菩薩、大菩薩、それから天、竜、夜叉、天雑馬、
アシュラ、
アシュラっていうのは悪魔のことですね。アシュラっていうのは魔です。カルラ、キンナラ、マゴラガって、これみんな、この辺はみんなお経本を覚えてる人はもうしょっちゅう読んでる言葉ですね。こんだけゆっくり読んだら何が分からないようになりそうです。天竜夜叉っていうのが、お経本でずっと読んでしまうと、天竜夜叉っていうのがいるような気になってしまいますが、天と竜と夜叉っていうのは別々なんですよね。
天竜夜叉、カルラ、キンナラ、マゴラガ。
カルラ、キン
ナラ、マゴラガ。
おばあちゃんまだボケてるな。大丈夫だよな。そして、もろもろの陸に、および、うばそく、うばいも伴い。陸っていうのは男の坊さん、陸には女の坊さんですね。で、ウバソクっていうのは男の信者さん、ウバイっていうのは女の信者さんのことを言います。ウバソク、ウバイ、
これ女、
ウバイが女ね。
ウバソクは
男、ウバソクは男、男でもバーッとおばあさんのバラがしたな。
ウバイ、
それから大天輪の小天輪の金輪、金輪、諸輪の王、国王、王子、国臣、国民、国子、国女、国大長者。これは天輪王というのは素晴らしい政治を行う王様のことを天輪王と申します。天理教の神さん違いますよ。天輪王の御事を言うけど、で、国民も全部集まってた。国民、国士、国女というのは国の役人さんや何かということもあるんでしょうね。で、国の長者さんも集まって、でその長者さんや何かがそれぞれに百千万種、眷属っていうのは各々眷属百千万種にしてって書いてありますが、この眷属っていうのはお供の人だですよね。で、家では自分の子供や家族のことをうちの眷属って言ってましたり、その百千万の数、大勢集も一緒に、で、おのずから異名をせる、おのずから異名をせると仏書、異名というのは取り囲むということです。で、仏様のところに代形して、で、ここから線を引いてください。図面に見足を来し、頭の面図面に見足を来し、で、巡ることを百戦争して、
戦争して
甲を炊き、花を散じ、種々に供養することを終わって退いて一面に座す。ここまで線を引いてもらおうか。仏書に代形して図面に見足を来し、巡ることを百戦争して甲を炊き、花を散り、種々に供養することを終わって退いて一面に座す。で、その次にその菩薩の名を文殊師法菩薩、大徳造法菩薩、無造法寺、 大弁蔵法王子とか、いろんな菩薩じゃない、王子さん、菩薩さんやら、いろんな名前が出てまいります。で、その名前の番号はみんなパス。で、ここで今線を引いてもらった。仏書に外形して図面に見足を来し、巡ること百戦争して甲を焚き花を散じ、主樹に供養する。これが仏様に出会った時の挨拶の仕方なのです。で、私たちは御法前へ進んで福拝、大拝をいたします。その時に、福拝の仕方というのは、こういうふうにして、ね、頭を畳につけて耳まで高点を上げますね。これが一番深い礼の仕方です。普通合掌してこんにちはですけど、三宝来だとか道上下とかっていうのは私たちがこんな風にしてからで、こういう礼拝して、でこう、ね、頭つけて耳にやりますね。これが図面接続起業来という礼の仕方なんです。図面に見足を来しっていう、で、ですからこうして耳のところまで私たちが手を挙げておりますのは、ここに仏様の足が乗ってる。で、その仏様の足を頂戴して自分の頭よりも上に捧げるというふうな意味で、ああいう礼拝の仕方をします。で、インドへ参りますと、ガンジーさんのテレビのニュースを見てるときもそうでしたけど、前のマハトマ・ガンジーさんが街を歩いてるときに、ファンの方っていうのが寄ってきて、で、ガンジーさんの足をこう触るんですよね。で、その足に自分の下着をこうつけるんです。ガンジーさんがこうして足を差し出される。これが最も尊い礼拝の仕方なんです。ですから、後にお釈迦様が亡くなった後に、お釈迦様の仏像ができるまでに、仏足石というのが出来上がっているわけです。仏様の足跡を書いて、それに向かってお祈りをするっていう。で、私たちが仏前で お焼香をしたり、お花を供えたりするっていうのは、全部これが基本なわけです。ですから、仏書に来敬して図面に見足を来し、で、巡ること百戦争してっていうのは、仏様の周りをこうぐるぐる回るんです。で、これを私たちは右回りに回るって、この他の経典ではまた出て、何遍も出てきたら出てこのたんびに説明いたしますけど、大勢でしたから、大勢が取り囲んでぐるぐる回ったということなんですけど、ですから行道というのをやります。行くというふうに道なんですが、大法要の時にこの仏様の周りを三下で絵国っていう花皿持って、で、お経を読みながらぐるぐるぐるぐる回って、途中で花をこう巻きながらこの周りを回るっていう作法があるんです。で、これが巡ること百戦争して甲を焚き花を散じというのをやってるんですね。で、法要の時に三下ってこう紙で作ったのをひらひらと巻きますね。あれはこの花を散じてるわけです。ですから、仏様のところへ行くときには、インドでもみんな花を持ってお参りに行きます。もう皆さんもそうですけど。で、私たちもこうしてお花を仏様にお供えします。インドではこれ、花首だけを供えます。で、花びらをこう仏様に振りかけたりという形をします。日本ではそこまで行きませんので、紙で作った花びらをこう巻いて、抱擁しているんですね。ですから、仏様、インドにお釈迦様がおられる当時、みんなそういう仏様への礼拝の仕方をしていたということです。そしてこう大事花を散じて主樹に供養をする。今日も お供養がたくさんお供えされておりますけど、そういういろんなものを仏様の前に差し出すんですね。で、今はお釈迦様がおられませんけれども、そのお釈迦様をなぞらえて仏像が作られて、その仏像に接するときに生きている仏様とお釈迦様がおられた時代と同じ礼拝の仕方をしているわけです。それがこういうことなんですね。仏書に来敬して図面に見足を来し、巡ること百戦争して甲を焚き花を散じ、主樹に供養する。で、そうして供養し終わって自分の席にお着きになるんですね。皆さんもお寺へ来られたら、皆さんそうしてられますけど、まずここへ来て仏様にご挨拶して、それから自分の好きなところへお座りになる。これが退いて一面に立つ、こういう状態です。ですから、普段お寺や仏壇の前でやってる行事は、もうそこにお釈迦様がおられるっていうのと同じ光景をしているわけですよね。で、 他の菩薩さんたちも、ですからそういう礼拝の仕方をするのは、この前にも書いてあったように悪魔や何かまで来て仏様にそういう礼拝の仕方をしているわけです。で、その後いろんな菩薩さんがずっと来られます。そして左側のページが、これはもう5ページです。いろんな仏様の名前をパクしてありますから、左側のページが、これもうすでに5ページがコピーしてあるんですけど、手からだから始まってます。文章がつながっておりますね。手、しかも仏に立てまつる。で、この種々の供養を仏様にあげるんですね。で、その供養は天中天罰期に天百味十万に用意せるって書いてあります。天中天罰期っていうのは、あの天女や何かが持ってきた器ですよ。だから鉢にいろんなものを食べ、百味の恩敷、百の味のするもの、百種類の食べ物を鉢に、いや、お皿に持って、そして仏様に立てまくってるわけです。天中天罰期に、だから皆さんがあのご飯をお供えしたり、お茶をお供えしたり、お水をお供えしたりしますね。これは天罰期なわけです。天の鉢の器っていう、そういうものに入れてるわけですね。で、四季を見、香を嗅ぐ。四季を見っていうのは、その形を見て、そしてその香りを嗅ぐに、自然に法則すっていう、もう自然にもう満ち溢れてる。で、天道、天板、天根外、天明楽部、諸所に安置し、天の美学をなして仏を娯楽せしめ立て祭り、すなわち進んで呼気し合唱し、一心に共に声を同じゅうして、家を解いて褒めて猛作っていうところ。天道、天板、天根外、天明楽部って書いてあります。みんな天がついておりますが、天道っていうのはこれは旗のことです。あの上り、目を出したりしますでしょ。それから五色の、大法要の時に五色の幕をかけます。あれが、あの、天板ですね。で、うん、で、道っていうのは、京堀の前のところには書けてありましたけど、綺麗、壁際にこの綺麗で、あの、ひらひらっと、なんか、あの、鈴が先についてるようなのを書けたり。で、天根外っていうのは、これは天外のことです。根を抜かして、天外と私たちは言いますが、あの、正面のお釈迦様の上にかかってる鈴がキラキラと光った鈴がかかっております。あれを天根外、天外です。仏様の身上を覆うための、特にインドでは暑いところですから、あのこれが綺麗で作られて、あの天、お釈迦様の上を覆ったり、大法要の時に私たちは傘を、偉いさんに赤い傘を差し掛けたりしております。ああいうのが天道、天板、天根外というふうなものです。天妙楽具っていうのは、これは楽器のことです。ここにありますのは2種類の楽器ですね。これで、こっち側には花丸というか3種類があります。これも楽器です。これは陰金という金を引くという楽器です。で、こういう楽器をしながら、それ以外にドラがありますし、鉢があります。ドーン、うわ、ドーン、ジャラジャラジャランと鳴らす、あれも楽器です。それから、あの小七力雅楽で鳴らしております楽器、ああいう楽器類が、あの全部、で、向こうの天女は鼓を持っております。首から下げて。で、こちらの方の天女は賛美をしております、ね。それが、この天中天罰期に百味十万に追いつせる四季を見、功を確認し、念に法則すると。天道、天板、天根外、天明楽部、諸所に安置し、天の儀楽をなして仏を娯楽せしめ立て祭りって書いてありますね。で、娯楽っていう、私たちの娯楽というと、パチンコであったり、麻雀であったりっていう娯楽なんですが、仏様はそういう天の、天の音楽というんですね、これは。全部、ですから天の音楽っていう意味ですから、天道、天板、天根外、天明楽部って全部天がついております。それは天女が奏でてると言います。ですから、あの、これを私たちが自然の音として聞く場合は何やろうかというと、この雨の降る音であり、風の吹く音であり、それを天の音楽と聞くわけですよね。で、すなわち進んで呼気し合唱し、一心に共よ。で、ここからですよ。一心に共に声を同じゅうして芸を解いて褒めて猛作って書いてありますでしょ。 これは判断することですね。止め立てるということですね。でこれが一つの挨拶の形になります。で、これは仏様を褒める、褒め立てまくることになります。したがって、安藤さんのご質問の仏様とは何ですかっていう場合の仏様とはこういう方やということがここから書かれているわけです。大いなるかな大五大小衆というのはこれは仏様のことです。大五大小衆っていうのが仏様です。大五っていうのは大きな悟りをされた大きな聖人の主人ということですね。第五大小衆、苦なく善なく諸弱なし。苦っていうのは赤、これ赤っていう字やろ。だから赤で汚れてない、色に染まってない、で、あらゆるいろんな弱っていうのは執着の執着とか執着とかっていうそういうものですね。そういうものが一切ない、苦なく善なく諸弱なし、汚れもしてない、色もついてない。天人、象目、天と人と象と馬、これは動物と 天上界の天女や何かと、それから人間と、それから動物っていう意味です。で、インドで動物として代表的なのが象や馬、それから牛も乗りますけど、それで天と人と動物とっていうふうに解釈されればいいわけです。象と馬に限っているわけではありませんが、そういう天や人や動物の調教師、それが上護師と言います。今ではこの上護師と言わずに調教師という言い方しますね。あの立東へ行くと競馬の馬をあの育てている人がいます。そういう人は調教師と言います。で、お釈迦様は天人人間を調教してくださる方です。それで上護師、これを仏教では上護師と呼んでいるわけです。ですから人々や動物の指導者、それが仏様である。そして動風特攻一切に訓示、よくあの楽屋なんかでね、お寺さんが各自です動風特攻って。前にも何かの記念品で身延のホストさんの色紙が動風特攻でしたな。お釈迦様の見教えが風のように漂って、そのお釈迦様の教えの徳がみんなを潤している。それが道風特攻一切に訓示、し静かに上静かに余行上なり。お釈迦様の知恵というのは涙っていない静かに、で心も落ち着いてられるし、物を考えられることも実に静かで、しかもじっくりとお考えになっている。で、自分 の意識なんていうようなものにも気にしてられない。意滅し、識申して、心をまた弱なり。意滅し、識滅して合わせて意識が滅亡しということでしょ。うん、意識っていうのは意と識とかあるよね。ですからこれは意識のことです。私たちは物事を意識して何かしたりしておりますが、お釈迦様は意だとか識だとかにも頼らない。で、弱っていうのは静寂の弱ですね。非常に静かに長く無謀の思想念を断じて、また初代恩に向かいなし、その身は無にあらず、また無にあらず、因にあらず、縁にあらず、自他にあらず、法にあらず、縁にあらず、反調にあらず、出にあらず、持つにあらず、消滅にあらず、象にあらず、木にあらず、医者にあらず、座にあらず、座にあらず、行住にあらず、道にあらず、天にあらず、現状にあらず、心にあらず、体にあらず、暗記にあらず、座にあらず、木にあらず、特質にあらず、木にあらず、死にあらず、古来にあらず。もう読んでたら何度こっちゃ分からんの。ね、大いなるかな大五大小衆っていうところに戻ってください。で、苦なく善なくの苦っていう赤に丸してください。で、 前からね、あの今のページの5行目ね、大いなるかな第五大小種、苦なく善なく諸弱なしっていう、赤丸して染めるを丸して、苦なくの苦に丸してもね、
あ、この赤こっちに、
でお釈迦様っていうのは赤がたまったり、それから色が赤が赤やとか白人やとか黒人やとか、あの黄色人種やとか、そんなんもない、死に一つない人という意味なんですよ。無なく善なくって。で、次に丸するのは天人造目の上護師道風特攻一切に訓示地静かにの地に丸、
地静かに、
上静かにの上に丸、で、チーとジョーだけ丸してるやつ、うん、そして次にイ、メシ、シキ、モーしてのイに丸、で次シキ、モーしてのシキで、心、また弱なりの心に丸、こうして見てみますと、地静かに、情静かに、行情なり、意滅し、四季申して、心また弱なりっていうので、地、情、意って読めるわけですね、丸が。で、私たちの日常の生活っていうのは、この地上意っていうもので生活してるんですね。知恵と、それから人情と、それから意識と、地上意っていう、この3つが、あの人間を形成しているというか、私たちの日常生活の中で非常に大事なものです。で、この中から地上位だけを読もうと思うと、こんだけ読んでると見つからんから、丸してしまうんです。そうすると、あ、なるほど、地上位っていうことを言うたはるんやなっていうことが分かったり、意識、意滅し、もう、四季、もうしてっていうと、意識、それから心。で、こういうものが、あの仏様にもあるわけですし、私たちにももちろんあるわけですよね。で、長く無毛の思想念を断じて、また初代を入会なし。で、その次に、お釈迦様の姿、形を表します。その身はって書いてありますでしょ。お釈迦様のその体はという意味です。次は、ウに丸。ウにあらず。また、無にあらずの、無に丸。
無にあら
ず。次は、因にあらず。縁にあらずの、因に丸。で、次は、縁に丸。それから、自他。で、次は、法。法にあらず、法に。